皆さんこんにちは。よくおいでくださいました。特に足元の悪い中、今日は大勢お集まりくださいましてありがとうございます。今日は鈴木真一さんのお話の2回目ということでですね、で私は前回いっぺんにお話しようと思って全部準備は一通り終わったんですね。で、積み残しがだいぶ大きく出てしまったので、無理をしないでもう1回ということで今日の日を迎えたわけですけども、私としては珍しく準備万端という感じで今日は余裕を持ってここに来たつもりだったんですけども、とんでもない、ポカをやらかしてしまいまして、漢字の本を後ろうちに忘れてきてしまったんですね。それで今娘に連絡をして今こちらに向かっている途中なんです。でその間を利用して、今日は第2部ということなんですけども、第1部を簡単に、多分1ヶ月前ですから皆さんだいぶ記憶が薄れているようにも思いますのでね、ごく簡単に、前回のことを振り返ってみたいというふうに思います。資料がないとなかなか厳しいと思いますので、資料またご覧いただければというふうに思いますね。この鈴木真一さんは、この三浦亜代子さんの岩に立つという名著の中では鈴本となっていますけれども、本名は鈴木さんです。明治36年の、お生まれなんですね。お父さんは村一番の力持ちで、米俵を2俵担いで200段を登ってしまうというような、そういうようなたくましいお父さんだったんですけれども、新吉が生まれる前に実は、大工の建前で重い梁の、木材を、相方と一緒に持っていたところ、相方がその重さに耐えきれなくてポーンと投げ出してしまった。その、木材がパーンと跳ねた、その直撃を受けてですね、胸を打って倒れて、それが元で、この若いお父さんが、亡くなってしまうわけですね。それで、結局、その おばの家に引き取られていくということでありますけども、このおばさんが、非常に根性の悪い女であったと、いうふうに真一さんは、回想するわけですよね。特に自分の母親におかずはつけてくれないとか、あるいは食事が始まったら用事をつけて戻ってみるともう片付けられているとか、真一を、お湯につか、つけてあげると、洗ってあげると言って預かって、水の湯の中に入れて殺そうとするとか、あまりにもそのひどい虐待を受けて、このままでは我が子が殺されてしまうということで、下上の2人の子供を置いて新吉を抱いて1人飛び出してしまうという、このお母さんの必死のその逃亡劇についても前回ご紹介したところであります。新吉が数えて3歳の時に再婚をするわけでありますけれども、この桜田熊蔵さんという方はとてもいい方であったんですけれども、お人よしがたたって莫大な借金の保証人となったために全部家も土地も手放す羽目になってしまった。当時何もなくなってしまったら最後行くところは蝦夷北海道というふうに相場が決まっていたんですね。それで人生の再起を期して北海道に来るわけでありますが、行ったところが開拓村。開拓村と言いましても、大雪が目の前に迫る、極寒の地なんですね。旭川と目と鼻の先ということですけれども、名前の米飯、米に飯と書く米飯という、その名前とは裏腹に非常に農耕には適さない厳しい環境の中でした。食べるものはろくろくないんですけれども、この大雪の気高い姿に毎朝毎夕触れて、新吉は心に何かこの世を超えた、この天地を作られた神様の存在をうっすらと感じるこの少年時代を過ごします。この熊蔵お父さんは非常に、子供に対して、温かく、また親身に我が子の同然に接してくれたわけですよね。自分と奥さんとの間にできた子供ではない新吉を非常に、可愛がってくれた。春のわらび取り、拭き取り、 秋のブドウ取り、コクワ取り、雪、冬になりますと、雪玉を作って、そして、新吉の投げた雪玉が命中すると、大げさにバタッと倒れてやられた。こういうお父さんとのやり取りは、新吉の心を本当に慰めて、あまりあるものでした。また、渓流に連れて行っては、イワナやヤマメを、面白いほどこう釣って帰ってくる。まあ、こういう面白い、また愉快な、またある面では、思い出に満ちた幸いな年月を3年間過ごすんですけども、またもや、この2番目の父を失う羽目になる。それは、熱病ということだったんですね。この熊蔵お父さんは本来、丈夫な体ではなかった、そこへ持ってきて財産を身ぐるみ剥がされたものですから、慣れない開拓の農業の仕事に来たはいいけれども、この寒い北海道でやはり健康が持たなかったということですね。そして、6歳で早くも2番目のお父さんを失ってしまう。この自分が懐いたこの、お父さんが、死んだことを、子供である新吉はまだ信じられない。当時は棺桶といいましてもですね、この桶の中に、こう座ったような姿でこう入れる座棺という、そういう棺なんですね。6歳の新吉がお父ちゃん出てこーい出てこーい出てこーいったらというふうに叫ぶ姿を見て、みんなもらい泣きをする。まあ、このようなことで、父親とまたまた別れなければならない、そういう悲しみを背負いながら、母親はなんとかまた稼がなければならない。さや米藩から旭川は目と鼻の先ですので、そちらへ出る、都会ですので旭川に行けば仕事があるだろう。デメントリというふうに言うわけですけども、これは、英語を日本語に読み替えた言葉らしくて、デイメン、つまり日雇いのことですよね。女であるのに日雇いをやる、男の間に混じって、まあ、もちろん水商売ということであるならばもっと簡単にお金も稼げたかもしれませんけども、母親の中にはそれを良しとしない、何か思いがあったんだというふうに思うんですね。ここにもお母さんの一筋の、この志を見ることができます。そしてそれは新吉にも受け継がれていくまっすぐな、まあ、気象であったというふうに思うんですね。電信柱ほどの丸太をまっすぐに立てて、四方八方から綱をつけて、えんやこーらと言ってですね、ストーンとこう打ち下ろして地固めをする。新吉がお母さんの周りにまとっていると仕事ができないもんですから、いいか新吉、ここでおとなしく遊んでいるんだよ、どこへも行っちゃいけないよ、分かったよ。でも遊びに夢中になってふと母親の姿を探すと、他の、お母さん、他の、おばさんたちとの間に混じって自分のお母さんが分からなくなる。パニックになって、母親を探す、その切なさを、子供心に、ずっと後まで、まあ、記憶の中に刻まれてしまう、そういう、まあ、少年時代を、まあ、過ごすわけですよね。しかしいつまでも一人でいるわけにはいかない。3度目の結婚をする。ところが、この3度目の父親というものは実に陰気な、また仕事をしない、なんだかんだと言って、仕事に、出ていかないで酒ばかり、いろりのおそばで、飲んで、いるというですね、まあどうしようもない、男である。叩き大工ではあったけれども、大工といっても叩き大工といえば一番下の仕事しか任せてもらえない。もちろん仕上げに関わるような、この大工の評価がかかるようなところは棟梁をはじめ、棟梁がこれと思った大工にしかやらせない、一番下っ端の仕事しかやらせてもらえないほど、まあ、腕も立たない、男だったんですね。新吉は心の中で、この3番目の父親に対して強い、反発心や、また怒りを感じるわけですよね。稼ぎがない、そういう父親を持った悲しみ、大晦日の日に雪の降る中、借家を追い出される。しかし、その年を越す家もないところ、 幼子を抱えているこの三人連れを哀れに思って、やっと息をしのぐ家を柏を見つけるというような、まあ哀れな暮らし、そしてまた食べ物も旭川第6連隊というですね、ところから、余った残飯をこうもらってくる、第7師団ですね、旭川第7師団の残飯を払い下げてもらってくる、まあ、それは実に惨めな食事であったかもしれませんけれども、腹いっぱい食べられたということだけは、それは嬉しいことだったんですね。残飯を、おにぎりにして、学校へ持っていく、でもですね、残飯だっていうのは一目でわかる、それで、また学校でいじめられる、まあ、そんなような繰り返しで、あるわけですよね。そこで、登場してくるこう、悪友ですね。悪友っていうのは、新吉が悪いところに引き込まれたわけではないんですけども、いつに、ことあるごとに、新吉をからかい、またいじめっ子の数を頼んで、新吉に嫌がらせをする赤木九太郎、この名前は後でも出てきますので、皆さんちょっと一応、頭に入れといていただければなというふうに思うのですね。前回お話ししましたように、赤木九太郎の、父親は赤木勝蔵と言いまして、まあ、これはきっと三浦綾子さんが本名を多少変えておられるんだと思いますけれども、とんでもない悪党で旭川一帯を牛耳る、まあ、ヤクザだったんですね。表向きは古物商とかやっているけれども、しかし裏では、脅し、また、ヤクザまがいの、その金の巻き上げ方をしている悪どい、ごろつきの大将が、この赤木九太郎の父親赤木勝蔵であったわけで、この因縁の、その出会いが、始まっていくわけですよね。しかし、体格はいいけれども、その人の良い田の川弥八とも出会います。体がでかいというだけで九太郎の子分にはしてもらっていたんですけれども、本当は心根は優しい子でした。ある時反発した新吉が目にもの言わせてやろうということで、体格に劣る自分が後ろから突進して泥の中にこう転ばせる。弥八がたまらずにワンワン泣いて家に帰る。父親が怒って新吉のところに怒鳴り込んでくる。しかし新吉がどうしてそうしたかということの次第を話すと、父親はそれは弥八が悪いと言って、すんなり分かってくれる。それからなんとこの弥八は新吉の親友になってくるわけですよね。そしてそうこうしている間に弟が生まれ、なんと弥八の妹千鶴子は非常に可愛く、また聡明な子供で、実は新吉は淡い恋心を千鶴子に抱きますね。とても頭脳明晰な、しかも勇敢な女の子で、弥八がいじめられるようになると値が相手になると出ていくほどの、威勢の良い女の子、まあ、そういうところも、新吉がとても好意を持った原因でもあったわけですよね。後、千鶴子に対して、新吉は本当に憧れ、また愛の思いをだんだんに育むようになりますけれども、何しろ身分が違う、千鶴子の家は、大きく商売をやっている家であるのに対し、新吉の父親といったら叩き大工でその日暮らし、あまりにも家の格が違いすぎて、まあ、夢の夢というふうな状況だったわけですね。妹が生まれる。そして、もう家の経済はただでさえ逼迫しているのに、もうこれ以上どうやって食べていくんだというような状況の中で、この怠け者のお父さんは、新吉いいかと、お前は小学校終わったらすぐに働くんだ、分かってるな、ということで、工学心に燃える新吉の進路をですね、塞いで、そして無理やりに自分の仕事場に連れていく。小学校を卒業してわずか3日目のことだったんですね。しかし皆さん、 実はこのような実に苦労の多い、また実に気の毒としか言いようがない環境に育った新吉であったんですけれども、後に旭川一の棟梁となると、また三浦綾子さんのお宅を新築する仕事を見込まれて引き受けるというふうに新吉さんがなっていって大工の棟梁、その腕前の良さが大勢の方々から評価され称賛されるんですけれども、そもそも大工の道に入ったきっかけは何かといったら、ろくでもないどうしようもないその3番目のお父さんのおかげなんですね。ですからいやいや入ったかもしれない、そして父親を尊敬できなかったかもしれない、自分が他の進路を選べなかったことが恨めしかったかもしれない、でも後で人生を振り返った時に、そのお父さんだったからこそ大工の道に入れて、この新吉はその素晴らしい人生を送っていく土台ができたわけですよね。ここで私は考えさせられるのであります。人の目から見て不幸に見えることがたくさんある、また他に選択がないということを考えると、何か身の不幸を嘆かずにはいられない、天を恨めしく思わざるを得ないかもしれない、まさに、鈴木新吉さんはそういう状況に置かれていたわけですよね。けれども振り返ってみれば、このお父さんあればこそ大工の道に行った。しかし、お父さんを見てたんでは全く勉強にならない、とにかくやる気ありませんからね。しかし田中棟梁に、出会って、この棟梁が新吉はなかなか見どころのある子供だということで、エリート教育特訓を施すんですね。そして棟梁のやってる仕事をつぶさに観察しながら、めきめきと大工の腕を上げていく。そしてわずか17歳で墨付けという大工のトップの仕事を任せられる。これ墨付けを間違ったらその家全部台無しですからね。もう一番大きな責任がかかるところですね。それをいろりの前に座り込んで、ああしようこうかこうしようか考える。そして棟梁だったらこうするんではないか、そしてまたそこに自分の創意工夫も付け加えて、これならいけるぞと確信を持って墨を引く。自分が墨を引いた通りに兄弟子たちがみんなスイスイスイスイこの木材を切っていく。それを見た時の喜び、達成感、誇らしい気持ち、しかしまたそれと同時に、これで家が建たなかったらどうしよう、この建物が引っかしがったらまた、しっかりと組み合わさらなかったらどうしよう、まあ、恐怖の思いと背中合わせですよね。しかし見事に建物は建つ。田中棟梁も出がしたと、よくやった、お祝いの会。本当に、新吉は、大工として、その順調な、まあ、滑り出しを見せたわけですよね。そして、幼なじみの千鶴子との再会を果たす。お祝いの会をするわけですけれども、千鶴子と再会を果たす。そしてまた千鶴子の家から仕事を頼まれる。思いもかけない、この、幼い淡い恋の相手との再会であったわけですね。千鶴子も新吉のことが大好き。カンナクズにですね、恋文を書くという、本当に今では考えられない、今は何て言うんですか、メールとか LINE とかなんかいろいろありますね。この当時は新吉はカンナクズに恋文を書くというような、しかも直に自分の考えを書くんではなくて百人一首から引用するというような、まさに時代がかってますけれども、とても何か胸に、こう感動を覚えるような二人のやり取りがあったわけですけれども、家の格が違うということが最後には問題となって、千鶴子を諦めてほしい父親から言われて、分かりましたと、もとよりお嬢様には指一本触っておりません、進む道が違うということは百も承知であります、ということできっぱりと別れる。で、千鶴子とも最後の別れをする。未練がないといえば嘘になる。しかしここで、 駆け落ちするだのそういうことは家庭の事情が全く許さない、男鈴木新吉、ここは一つ本当に、きっぱり諦めざるを得ないのだ、まあ、この、恋の、物語の余韻は後々まで残っていくわけですね。遊郭の仕事の補修改修の仕事も入って、そこに行きますと売れっ子の芸者の天竜さんという美人が、幽霊が出て困るという、どうもその幽霊というのは、天竜のところに通い詰めた、軍の会計将校が、その使い込みをして、それが立ち行かなくなって、そして最後にと言って死ぬ前にと会いに来たけども、天竜は怖がって会わなかった。その後、沼で自殺を遂げてしまう。どうもその幽霊らしいということで、夜中の12時になると出てくる。彼の、プレゼントしてくれた大将ごとが不気味に真夜中12時を過ぎるあたりにボロボロボロンとこう鳴る。怖くて怖くてたまらない。ねえ新さん、私の部屋に泊まって遅れてないかい。新吉はまさか遊郭に、この遊郭の一番の売れっ子の美女と、一つ部屋に泊まるなんてことはできません。それはいくらなんでも、天竜姉さんの頼みでも、私にはできません。いやそういうことではなくて、とにかく幽霊が出て私は怖くてたまらないのよと、お願いだから、その幽霊の正体を見極めて遅れてないかい。姉さんがそこまで言うならと覚悟を決めて、12時まで待っていると、果たして、この大将ごとがボロボロンとなってですね、そして、人影がスーッと行くのが見える、まさにですね、この亡くなった自殺を遂げた男の幽霊であったと新吉は思ったのでありますね。まあ、それ以上のことはない事件であったわけですけども、この時新吉はこの世の中というものは目に見えるものが全てではない、目に見えない霊の世界、この人間の知恵ではどうにも調べることもできない、手で触ることもできない、耳で聞くこともできない、何か不可思議なそういう世界があるんではないかと漠然とそのようなことを感じるわけですよね。そうこうしている間に向かい病院のお仕事が入る。いろいろな仕事をしている間に非常に高価なレントゲンの機械の真空管をバチンと誤って割ってしまった。まあ2ヶ月分3ヶ月分の給料分ぐらいなような真空管を割ってしまう。ところがクリスチャンの向井先生は、いいよいいよ、誰にでもあることなんだから、それに新さん自分でわざとやろうと思ったことってないんだろ。はい、とんでもございません。わざとやるなんてとんでもありません。だったらいいじゃないか、これはどうにかなるから、これ以上心配することはないよ。この沼崎十平先生とはその後も深い交わりが続き、また結婚のお世話までしていただきますね。そして、奈美子さん18歳、看護師さんとの結婚が、まあ、めでたく、まあ、行われるわけですね。この披露宴がなんとあの初恋の、千鶴子の料亭だったわけですね。トイレに行こうと思って駐座して、新吉が廊下に出ますと、そこに赤ちゃんを抱いた千鶴子が立っている。二人は無言、もちろん話せる言葉は何もない。しかし赤ちゃんを抱きながら、どことなく不幸で寂しそうな千鶴子の姿に、新吉は心痛むものがあったんですね。どうも新吉のことを告げ口した番頭の吉蔵と、まあ、あの2人は結婚するんですけども、この告げ口をしたような吉蔵と結婚した、この千鶴子が幸せになれば文句はないんですけども、その千鶴子の姿を見て新吉は自分が心配することではないと思いつつも、初恋の相手がこのように幸せそうでない姿に心を痛めるのであります。まあ、そんな中で、赤木勝蔵という地元のヤクザの、親分ですね、表向きは、まともな商売してるかのように見せながら、まあ、恐喝をする、また、人の弱みにつけ込んで、スキャンダル新聞を、いくつかこう、自分の、配下に置いておりますので、相手のスキャンダルをえぐっては それを何倍にもして、その旭川中に告げ知らせる。それが怖いばかりに、脅された相手は言うがままに、大金を差し出す。もみ消してもらうために何でも赤木の言うことを聞くというですね、ある意味では旭川の闇の世界、赤木の天下であるという、そういう状況を、新吉は、知るに至るわけですね。こんなやつの仕事なんかしたくはないのは山々です。しかし何しろこの赤木は金払いが良い。しかも、今度は家を建てたいんだけれども、おめかけさんの家なんですけどね、ぜひとも、新吉さんでなければダメだと、うちの者が言うのでということで、ここをあなたと見込んで、ということでこう言うわけですよね。その前に、一騒動も二騒動もあって、赤木が新吉は侮れないと見込んだ上での、男と男の、出会いがあったわけですね。こちらもそこまで頼まれるや黙って引き下がるわけにはいかねえ、やりましょうということで、この引き受ける。そして、そんな ある日ですね、冬の、年暮れも迫った、夕方に突然、降りて頼みたいことがあるということで、赤木に呼び出されて行ってみたけれども、待てど暮らせど、その赤木本人はやってこない。いるのは、任吾さんだけなんですね。そして、酒を出し、食べ物を出し、いろいろ出して時間を稼ぐ。9時になっても10時になっても来ない。もう俺は待ちきれないと、帰らせてもらう。いや、そんなことおっしゃらないで、また何か急な用事が起きたに違いありませんから、もう少し待ってくださいと言ってる間に、やっとですね、順次少し前に赤木が戻ってくる。いやー、新さん悪かったな、夜も更けてからどうだい、これは泊まっていかねえか。いや、俺は実はまた夜中だけれども、この日が変わる前に行かなきゃいけねえところがもう一箇所、そこ行かないと大損してしまう。いや、新さんがこの家にいれば女子供だけでも安心だから、じゃああとはよろしく頼んだよ。赤木がまた息の中、闇の中へ、消えていく。新吉も酒をいただいて眠くなり、疲れもどっと出てきておりましたし、外は吹雪ですので、これはもう家に帰るのは大変だ、じゃあお言葉に甘えて、休ませてもらおうか。勝手知ったる自分が作った家ところですからね、そこの客間のところに通される。ところがそこに行ってみると、何かあでやかな、何かこの、その布団が伸べてあって、なんとなくその普通の雰囲気ではない。とにかく客を通すところだから、こんな風に毎回してるんだろうかというふうに思いながら、疲れて寝てしまいますと、うとうとし始めますと、すっと襖が開く音がする。何かストーブの様子でも見に来たんだろうかというふうにうつらうつらしながら考えておりますと、なんとスルスルスルっと着物を脱いで、肌襦袢一つになって、この二号さんが、その新吉の布団の中に入ろうとする。新吉はバネのようにバーンと飛び起きて、何するんで、俺を見損なっちゃ困るな、困るなと言ってですね、この女性を跳ねつける。そしてその瞬間に新吉は、この屋敷に作った不思議な部屋のことを思い出したんですね。それは台所から登ってくると、なんとその、この部屋の押し入れへと続く、つまり押し入れの入り口が部屋側からと台所側からと二方向から入れるんですね。もしやこの押し入れに何かあるんではないかと思って、この人パーンと開きますと、案の定そこに赤木があぐらをかいて座ってた。いやいや、新さん悪く思っちゃいけない、あんたは男っぷりがいいから、どういうことするかって、新さんの、ちょっと試させてもらっただけさ、いやいや、新さんほどモテる男はこの旭川にはいねえ、万が一にも変なことがあっちゃいけねえと思って、新さんを信用しつつも、俺はちょっと新さんを試してみたわけだ、この通りごめんって謝る。 そんなことはないんですね。罠にかけて今までこうやって、人の弱みにつけ込んで、金を、奪ってきたという悪どい、赤木のやり方をそこで見たわけですね。後で分かったところ、旭川では50人70人と人々が、この赤木の毒牙にかかってですね、夕なりになって、そしてビクビクしながら生きていたんだということがこう分かってきたわけですね。しかし赤木も懲りない、審査に頼みたいことがある。そして行ってみますと、なんと子分たちが大勢集まっているでありませんか。そして子分たちと一緒にですね、固めの杯の儀式をやろうとしている。審査いいところ来てくれたって言って、俺の杯だ、飲んでくれ。でもう周りには数十人の、このヤクザの、その子分がいるわけですよね。ものすごい鋭い目をして新吉を逃がすまいというふうにこう睨んでいる。これはもうとんでもない罠の中に自分から飛び込んでしまった。どうしようってこう思うわけですよね。そしてこの固めの杯、すなわちこの赤木の子分になる、という儀式を通らなければ生きて帰れないかもしれない。子分たちはみんなドスを持ってますからね、自分は素手ですからね、どういうことになるかわからない、そういうことですね。そこで、聞いてみる。そのしょうもないような自分がかつて、この散々懲らしめてやった、子分たちも いるわけですよね。新吉を恨むような、あんたに聞きたいけれども、俺はこいつらの兄貴分になるのか弟分になるのか、どっちなんだい。そりゃあ新さん、あんたが一番新しいから、あんたが待ってえだ。待ってえってことは一番下っ端ってことですね。俺がこいつらの、子分というわけですから、その当時は新さん文句があるかみたいな感じですね。その時に、どこで聞いたのか、新吉が聞いた聖書の言葉がパッと頭にひらめいたんですね。命を取ってもゲヘナに悩み込むことができないものを恐れるな。体の命を取っても魂の命を取ることができるものを恐れるな。そうだ、今がこの時だと言ってですね、手んでーと言ってですね、もうダットのごとくにパーンとこう飛び出して、逃げ帰った。あまりに足が速いので子分たちも追いかけるのを諦めて、九死に一生を得ると。まあこれは後で思い返してみても最大の危機だったと、こういうわけですね。すみませんね、復習で結構時間かかってしまいましたね。だいぶ皆さん思い出していただけたでしょうか。クリスチャンがの新吉の誕生というところですけれども、これは日曜学校教会学校に、通っている娘、と一緒に、サオライネン先生の話を聞いて、彼はこれこそ自分が信ずべきお方、この幼い娘が真心を向けて、仰ぐこの神様こそ自分が信ずべきお方なんだということが本当に自分でも驚くほど素直に心の中に入ってきた。この、サオライネン先生説くところの聖書の神様、また聖書から教えられる、このキリストの姿、これが何とも心に素直に、染み込んでくる。今まで神様っていうのは罰を当てるものだと思っていた。ところが人間の罪か過ちを一人で神の子イエス様が引っかぶってくださる。なんて素晴らしいお方なんだ。しかも学んでいけば、このイエス様も大工さんだったんではないか。ますますですね、この近しさを感じていく。でもですね、新吉は、お酒を飲むんですよね。ですのでとてもこう困る。酒を飲むような自分にクリスチャンになれるんだろうか。そういえば沼崎先生も酒を飲まないしタバコもやらない、どうも禁酒禁煙を貫くっていうのはとても難しそうだと思うんですけれども、サオライネン先生は、心配することはありません。イエス様もカナの婚礼でお酒をブドウ酒をお飲みになったと聖書に書いてあります。ああよかった。でも、鈴木さん、 お酒というものは本当に用心しなければいけません。お酒で一生棒に振ってしまった人も少なくありませんからね。ですからこのことも神様の助けをいただくと、いいと思いますよ。わかりました。このお酒の問題も一段落して、晴れて、妻子供と一緒に、洗礼を受ける。後で、彼はこの中国に行って、非常に勇猛な働きをしたということで、禁止勲章をもらうんですけども、振り返ってみたときに、サオライネン先生から、受洗したこと、バプテスマ、妻子供と受けたということの方が禁止勲章をもらったときよりもはるかに嬉しかったというふうに実感しているんですね。沼崎先生は、あの新吉さんがクリスチャンになった、自分と同じ信仰を持った、とてもこう喜んでくれたということなんですね。そしてその後なんとまたあの千鶴子さんとのこの出会いがあったということですね。風呂の帰り、子供を連れた女の人が角巻きというものを着てですね、うつむいて歩いていく、道の両側は新雪で、もう避けるスペースがない。そこへビンリンと鈴を鳴らしながらバソリンがもう速度を緩めずにやってくる。この母子は避けきれずに雪の中に倒れてしまった。するとバソリンの上で手綱を取っていた男が、このバカ野郎、何をぼやぼやしてると怒鳴りつけていく。そしてそのまま馬を走らせていったので、新吉は頭に来てですね、それを追いかけて、そのバソリンに乗ってですね、こう揉み合いをする。そして、この男を、ソリから落としてしまう。すまんすまんって、もうソリがどんどん先行ってしまいますから、こんなことでは自分がやらい目になってしまう。そして、謝らせて、そしてまあ懲らしめをすると。そこへさっきの、母子のところに急いで戻ってみますと、なんとあろうことか、暗い中雪明かりであったんですけども、それはあの千鶴子とその千鶴子の子供であったんですね。そうこうしている間に、次女が生まれますけれども、なんと3日苦しみながらわずか6歳で、亡くなってしまう。新吉は子供に、もう一人先立たれています。また奈美子さんにも、奈美子さんですね、何年か早く先立たれています。三浦子さんがそのことをもうちょっと聞こうとすると、そのことはちょっと勘弁してくださいと言ってですね、涙ぐむ。このたくましい新吉も、一旦その子供や妻の話になりますと、もう涙もろくなって、もうその勇ましい話がどこへやらと、からっきし、その弱気になってしまう、新吉の姿もそこであるわけなんですね。さて、その年の、昭和12年ですね、4月29日に召集令状、旭川第七師団に、まあ、入隊ということですよね。鈴木新吉は一等兵です。そこに星3つ書かれていますけども、一等兵というのは星2つなんですね。星3つは上等兵、二等兵は星1つなんですね。この肩にある星1つで、もう、主人とどれほどに身分が違う、というのがこの軍隊で、あるわけです。まあ一等兵として、赴任していくわけでありますけれども、仲間の兵隊は皆山ほどのお守りを親族からもらう。新吉も山ほどもらう。しかし今や鈴木新吉は神様に守ってもらうんだ、まあ、そこはもうきっぱりしてますね。だから自分にこういうお守りいらない、そこでありがたいけれども自分には必要ないということで、お守りを全部袋に入れて石狩川に流したということです。新吉の思ったことはこういうことです。印刷した紙っぺら一枚で人間の何が守れるか、はばかりながら足にはこの世界を作った神様がついているんだと、こういう心意気なんですね。で、小隊長から呼び出されて、お前なんてことするんだと、いうふうにこう言われるわけですけども、それも意に介しない、こういうわけですね。お前は無神論だ、 いや、無神論ではありません。自分はキリスト教であります。鈴木、でたらめ言うな。クリスチャンが酒を食らうもんか。いや、自分は牧師先生から特別にお許しが出ているんであります。こう、サフランネス。そういうふうに、まあ、全て堂々とというのがこの鈴木流だったわけですね。そして、この小隊長が言う、キリスト教はこの中隊240の中でお前一人だろう。まあでもしっかり働いてくれと言って、その場は無罪放免となったということですね。出生地は中国北部北市と言われるところだったんですね。そして旭川から釜山に行き、丹空というところに、参ります。これで丹空というものですね。土辺です。というところにこう、赴任していくわけですね。それから、天津というところにこう行くわけです。8月の暑い盛りに、一般軍曹というのをする。一般軍曹、軍曹というのは、兵としての、まあ、装備を全部こう身につけるわけですよね。銃があります、弾薬があります、手榴弾があります、防毒面があります、ガスマスクですね。合計8貫目、約30キロの荷物を追って、混合していくわけですね。そして各地を転戦していく。中国は行ったことのある方はご存知と思いますけども、おしろいの粉のようにですね、土のきめが非常に細かい。ほこりが舞いますが、そのほこりが非常に細かいもんですから、どんなにしっかりと閉めた窓とかドアを閉めたつもりでも家の中にそれが舞い込んでくる。強い風が吹きますと、まあ、土の吹雪というような状況ですね。赤っぽい粘土のような色の風神が、この渦巻く、ということですね。そして、この混合を重ねていきましたときに、東山東というところにこう行き着くわけですけども、なんと、そこに行ってですね、出会った人物に度肝を抜かれてしまうわけですね。一体誰に会ったのでしょう。まあ、あんまりたくさん登場人物紹介してありませんけども、皆さんお分かりかもしれませんが、あの赤木九太郎に会ったんですね。赤木九太郎は一応大学は、金の力か何かで入ったんですけれども、大学の成績も振るわず、いわゆる幹部候補生にはなれなかった。広州幹部候補生の次に1ランク下のオツ州幹部候補生というですね、通称オツ官というのがあるんだそうですけどもね、このオツ官にもなれなかったということで、大学をでせっかく出させてもらったのに、この九太郎はなんと、二等兵だったんですね。そして新吉は、一等兵ですよね。ですから先ほど話したように、新吉は肩に星が2個あるわけです。ところが九太郎は星1個ですね。で、星1個違うということはね、もう軍隊ではまあどえらいことです。何でも言うこと聞かなければならない、絶対服従ですよね。今度は九太郎が震え上がる番だったんですね。そして、とにかくこの親父には、1400円という当時としてみれば大変な大金を踏み倒されたままなわけですよね。ですから、この九太郎の方もそういういきさつも知っておりますので、こう蛇に睨まれたカエルのように、まあ、ビクビクビクビクしているわけですよね。でも自分の立場が上であるということをいいことに、この九太郎を、締め上げる、いじめる、というような、まあ、そういうケチな根性は、新吉はまあ持っていないわけですよね。自分の尻の穴はそんなに小さくないというふうに三浦綾子さんにおっしゃっているわけです。 そして胸のポケットには、サオライネン先生がくださった小さなポケット版聖書が入っています。そうこうしている間に、実は新吉はまたまたですね、その、勇猛果敢な奮闘ぶりが評価されて、一等兵から上等兵に昇格してしまうんですね。それは、この馬蹄形に囲まれて、敵に囲まれてしまうという絶体絶命の危機の中ですね。馬蹄形に、これが、まあ、敵に囲まれてしまうわけですね。そういう状況とは知らずに、小隊長を率いるその鈴木部隊、鈴木新吉を組む日本の部隊がどんどんどんどんこう進んでいくわけですね。ところが前方だけではなくて、この、横からもどんどんどんどん銃弾がこう飛んでくると、こういうわけですね。ところが、小隊長は全く脳のない男で、進め進めと言うんですね。そうすると新吉が、小隊長殿、何を言ってるんですか、こんなことすれば全滅です。でもその小隊長は進めしか教えてもらってないから、進め進めって言うわけです。そしたら小隊長は困り果てて、鈴木、お前ならどうするっていうふうに聞いてくるわけですね。私なら撤退します。撤退か、日本軍隊には撤退はないと聞いたがと言って、のんきなこと言ってるわけですよ。いや、ここは撤退しかありません、行くのは死にに行くようなものですって言って、軍隊を撤退することも、大事な作戦です。そうか、お前が指揮を取ってくれねっていうふうに、今度将たちが弱気になるわけですね。いや、小隊長は小隊長ですから、小隊長が指揮を取ってくれ、なんて言ったらいいんだ、教えてくれ、まあ、こういう状況ですね。緩やかに歩幅で交代していってください。我々、鈴木と、それから、この私の部下は援護射撃をしますから、その間に小隊長と殿たちはどんどんどんどん交代して逃げていってください。我々が援護射撃をします。分かった、恩に切るって言ってですね、小隊長はこう逃げていくわけですね。で、新吉は一生懸命こう援護射撃をする。気がついてみると、援護射撃してるのは自分一人で、みんな逃げちゃったんだ。なんてことでしょうね。それでも新吉は無事にですね、脱出を果たして、結局この部隊は一名も命を落とすことなく無事帰還したんですね。で、兵を絶対絶命の状況の中で一人も失わなかった、これは大したものである。まあ、小隊長も褒められて、鈴木一等兵も褒められて、鈴木上等兵になれるんですね。まあ、そういうことで、奇跡の、生還ということですね。あ、1人戦死したんですね、負傷者2名。でも他の部隊と比べるならば、ほとんど無傷と言ってもいいくらいなような、奇跡の生還を果たしたということなんですね。そして、上等兵になったもんですから、あの赤木九太郎はますます新吉が怖いわけですよね。今まで恨まれることいっぱいやってますからね。そして二等兵の、九太郎は保証といってですね、夜の見張りを命ぜられるわけですね。ところが臆病な九太郎は、その兵舎とか兵舎の横に作られているトイレのそばにブルブルブルブル立って、全然この小高い丘の上でこう見張り、敵の周辺の敵を見張らなきゃいけないんだけど、小高い丘の上に登ったらサインを敵から狙い撃ちにされるんではないかとびくついてですね、トイレとか建物そばでこう影に隠れているって、これでは見張りにも何にもなりません。まあ、そんなような哀れな状況であったんですね。まあ、そんなような状況ではあったんですけども、しばらくは敵からの攻撃もなく平穏な日々が、まあ、続くわけです。そして、忙しくなってくるのは食事の調達であるわけですね。どうやって、食料を調達するか、肉とか卵とか、野菜とか、そういうのがないんですよね。やっぱりこれ現地調達ということですね。ですから日本軍は軍隊によってはもう無理やりにその中国の人々から強奪してくるというような方法を取ったところも少なくなかったと思うんです。しかし新吉は、我らが新吉はそういうことはしないんです。兵隊たちが食べ残した飴、駄菓子、キャラメルというものを全部かき集めて、雑農に入れて部下を 2,3 人連れて行ってですね、そして村に行く。 子供たちは新吉の姿を見るとパッと逃げる。ところが雑音からリュックのようなものから飴とかキャラメルを出して、さあさあおいでおいでって言うとですね、子供たちが恐る恐るそばに来る。そして次の日も次の日も、菓子を入れて出かけてまいりますと、今度は子供たちが新吉の顔を見ると駆け寄ってくる。すると子供を抱いたおばあさんが近づいてくる。孫にもキャラメルをくれって言ってる風である。みすばらしい身なりのおばあさんを見て、本当に、涙がこぼれてしまった、まあ、自分の母親のことも思い出されたのでしょう。貧乏な母親、子供を孫に、食べ物をお菓子を与えたいというこの、母親おばあちゃんの姿、本当に胸を打たれて、おばあちゃんには倍もキャラメルやお菓子をあげた。そして3日目、その、お菓子も配り、お金もたくさん懐に入れて、豚や鶏を買いに行ったんですね。奪うんではなくて買いに行った。そしてお金を見せた、ね、そして、キャラメルをもらった子供たちがゾロゾロついてくる。そうしますとですね、村の男たちは愛想よく卵でも鶏でも豚でも驚くぐらいこう出してくれた。そして豚や鶏を兵隊のいる A 社まで持って行ってくれるという。で、持って行ってくれるというとですね、1人当たりに30銭そのデメンチンというね、まあ、アルバイト代ということであげる、ということで、非常にこの、村人からの破格の信頼をこう得るということなんですね。